皆様こんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンクトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ウマウマとなります。
はい、289回。
はい、
289ですか。もうね、7月30日ということでございますけれども。
うん。
ねえ。駆け上がりラジオやっていきますよ。
行きましょう。
これはオープニングトーク考えてない系ですかね。
いや、オープニングトークなんてね、毎回別に考えてないんですよ。
考えてない。
いつも成り行きに任せてね、こう、二人がどう出るかなとか思いながら、
うん。
まあ、いつも喋ってるだけなので、今日はこれ喋ろうとか、あんまりないんですけどね。
うん。
どうですか？暑いですね。もう、関東も、梅雨明けしまして。
まあ、毎日暑い。
うん。
毎日暑いね。うん。
暑い
し。どうしたもんかね、これ。
そうだね。なんだろう。暑い発言もいっぱい出てるけど、かけらじで取り上げようとしてるうちに忘れちゃうっていうのもあってね。オープニングで、さっきのオープニングにね、話そうってしている。なんだろう、用意してるテーマないって話もありましたけれども。
うん。
ね、なんか、いっぱい芸能人やら政治家やらがいろんな発言してるじゃないですか。
ああ、最近ね。
うん。なんかちょっとかけらじで取り上げてもいいかなと思うものの、そこまでのネタもなく、みたいなね。感じで、もう僕はオープニングで話すのやめたんですけれども。
最近みんなどうしちゃったんでしょうね。よくわかんないですよね。
それはやっぱ暑くなってきて、うん、あれじゃないですか。言葉のブレーキがあんまできなくなったりとか。
熱くなるとできなくなるのかな。
できなくなる。
まあ、一番、うん、なんだろう、驚いたのは、このハゲ事件ですね、私の。
ああ、トヨタさんの？
そう。
トヨタさん
の。なんだろう、もう、なんだろう、あ、裏って怖いなって。
うん。でも、なんか、表の顔見ても、まあ、やりそうだなっていう。
まあね。
あ、すいませんね、ちょっとあれです。
なんか、トランプがそのまま女になったみたいな。
まあでもトランプの方がまだマシかもしれない。
まあね。
まあね、そんなに怒鳴ったりしないからね。
うん、
まあ、そうですね。他にも YouTube で、配信し始めた女性芸能人の方もいらっしゃいますし。
ああ、
別宅の真相。
結構その、
第2夜。やめろやめろ
見てるんですね。僕あれ怖くて。
見てはないです。
いや、怖くて開けないですよ。
僕一番見てないんですよ。あれ。
トラウマになるんじゃないかと思って見てない。
いや、まあ。
情報番組でそのオープニングだけやってたんで、そこだけは知ってますけど。
なんか正直、どの心霊番組よりも一番怖いじゃないですかね。
俺怖くて見れないわ、あの動画。探そうとも思ってないし。
いや、テレビでよくやるんだよね、でもね。自分で見に行かなくてもね。
うん、いや、でもね、僕、幸いなことに、あんまりそれ、遭遇してない、
う
ん。
あ、そうです
か。だから、一回だけかな。うん。なんか、お化粧道具も持っておりませんので、このような可能、みたいな話をしてるんでしょ？なんか。
そう、それで、夫のね、名前言うときだけめっちゃ声色が、こう、なんていうの、声のトーンがすげえ変わる。
あ、そうなんだ、うん。
その瞬間がすごい怖いですよ。このホラー番組並みのね、
うん。もうだからさ、この時期にね、これだけ芸能人が、なんかいろんなこととか政治家があんなことされちゃうとさ、うん、まあ今7月ですから、
うん、
もう余裕でこの年間の流行語やら何やらに食い込んでくるわけですよ。
まあそうですね。
そうそうそう。その、キャラが濃すぎてさ、素人が勝てないよね。だから、企業とかが、なんかこう、新しいこと始めましたとか言っても見向きもされないじゃないですか。こんなさ、うん、濃いさ、
ね、そうなんだ、
タレントさんが、こういうふうに、たまにこういうタレントさんの、こう、なんでしょう、奇想天外というか、ちょっとこう、面白い言動で、うん。
奇抜なね。
うん。
そうそう、奇抜。
うん。
こういうジャンルありますよね。ちょっと前もね、ちょっとオセロ中島さんが部屋から出てこないとかですね。
あったね。
あれも結構その心霊的な 怖さがあって、みんな、固唾を飲んで見守ってたみたいなさ、その最中に他のなんかこう、最新の IT ニュースとかあんま興味なかったりするじゃないですか。
まあそうね。
取られちゃうんですよ。
こっち取られちゃうからね。
取られちゃう。後々蓋開けるとなんか、なんだったんだろうな、みたいな感じで、よくわかんないまま、
そうだね。
終わっていくっていうか、まあ忘れていくっていうのとか、結構みんな、忘れていくの早いですよね。
そうだね。もうだって今年の前半何起こったかってもうあんま覚えてないもんね、最近。
いや、そうなのよ。
ね。
うん。やばいなと思ってるんだけど。うん、まあでも、ね、今年もきっとこの芸能界は去年から引き続き濃い一年になってるのかなというふうには思いますけどね。
う
ん、7月の時点でこれですから。8、9、10、11、12、あと5ヶ月。
後半の畳み上げで。
そうです。
今度は誰が YouTube に出てくるのかとかね。
うん。YouTube に出るかどうか分かんないけどね。
誰の肉声が、この、ハゲーとか言って。
今度はだから、エイチロー側が YouTube 上げるかもしれない。
ああ、アンサー的な感じでね。
まあ、それもあるかもしれないし。あと、最近ちょっと。
火曜日の松井和代って出てくるわけだよね。
それサスペンス系のね、あれですね。
そうそう。
いや、まあ、最近ちょっと、あるかもなと思ってるのが、都知事選でね、小池政党というか、都民ファーストが第一党になったじゃないですか。で、そこにいっぱい多分当選した、今まで政治経験がない人とかもいっぱいいるということで、うん、なんかそのあたりからちらほら、うん、なんて出てくるんじゃないかみたいな。
出てきそう。
うん。
ね、うん。まあ、タレントまでいかないですけど、なんかスポーツ選手とか、
うん、
いろいろいらっしゃるので、
うん、
そういう人たちが、まあ、ちょっとやわらちゃんとかもね、なんか結構、谷さんですか、
うん、
政治を始めたらちょっとこう、いろいろこう、バッシングを受けたりとかね。
うん、
ありますから。
いやいや、普通の芸能人とやっぱり政治家っていうのは違うからね。
うん、
国をどうするかっていうことを考える人たちですから、政治家は。うん、そんな生半可な気持ちでやってもらっちゃ、国民もね、うん、代表として言ってもらってるのに。どうしたこの今日の番組。よくわかんなくなってきましたけど、話が。
そうですね。
まあ。まあ、
お便り来てないとこんな風になっちゃうんですよっていう。
やめろ、やめろ。お便り来てないとか言うんじゃない。来てないけど。
こんな風になっちゃうんですよって。
こんな風っていうのも、半分。悲しくなっちゃう。
そう、半分脅しにかかってるみたいな感じ
で。うちらも
だからお便りくれよみたいな。
うん、そう、炎上させてる感じありますよね。
そうですよ、皆さん。お便り来ないとね。こんな感じになっちゃうんですよ。
まあ、ちょっと今回ね、収録日が20日配信からすぐの日なん
で、ね。あ、そうですね。ちょっと。それ関係ないからね、お便り来る来ないには。
まあ、だいたいさ、お便り来る時期って、配信聞いて3日後ぐらいが多いんですよ、ね。
そうか。うん。10日、20日、30日の、
そう。
まあ、3日、4日後とかぐらいから来る感じかな、
うん。そうそう。で、今回土日挟んでるんで、まあ、この土日で聞かれる方とかね、車の中とか、電車の中とか、いるんじゃないかなと思いますので。まあ、ぜひお便りの方ね、お寄せいただけると嬉しいという感じですけれども。
なんで最近安倍さんっぽい喋り方にな
る？え、そう？あんまり意識しなかった。
なんか異様に句読点が多い感じね。
あ、ちょっと区切りがね。
あ、ビー玉でしてるんですよね、あれで。
え、なんだろう、ね。
だんだん。まあまあいいや。
はい、
でも政治の話とかもいろいろ多分喋りたいことありますよ。ねえ。
うん。
なんか。蓮舫さんの件とかね、いろいろあったりしますけど。
蓮舫さんとかもね、ピックアップするとすごい、1時間2時間ずっと喋れそうなね。
そうね。
うんうん、
もうネタが満載じゃないですか。
うん、なんかもう、なんか、こう、自分のことを指してくれっていうぐらい、なんか矛盾点が多いよね、あの人はね。
そうね。
面白いぐらい、こう、なんか、いやりって言いたいなっていうのが、随所随所に出てきますけど、あの人は。
あの人も一人で対談してる動画みたいな編集されてニコニコに出ないですかね。なんだっけ、鳩山さんかなんかが。
あ、
え、あったと思うよ。
あ、あったんですか、やっぱり。
なんか、蓮舫が蓮舫を追い込むみたいなやつ
でしょ。あ、そうそうそう、その政治家でよくある、そういうシリーズね。
うん。いやいや、なんかね、いや、今じゃないけど、ちょっと前になんか僕見たような気がするんだよな。
まあ、できるよね。簡単にできそうだよね。
だって自分で言ってることを自分でね、1年後ぐらいに否定してんだからね。
だからそれを、しかもそれを、まあできればだけど、秘書を含めてね、本人がちょっと見てもらって、まあ、笑ってもらえるのもよしですけども、
うん。
なんかそういうの見たら多少そういう発言とかって、あ、ちょっと 私おかしかったのかなとかって。
なくならないと思うよ。
なくならないかな。
自分で分かってて言ってるもん、あれ絶対。まあ、
矛盾してることを分かって、でもそう言うしかないみたいな、なんかそういう、うん、なんかなんだろう、どんどん詰め将棋で詰められてるみたいな、そんな感じなんだ
けど。そうそうそう。もう詰められてるけど、逃げ道ないからとりあえず言うみたいな。
とりあえず言っとこうみたいな。
うん。うんまあ、政治の世界ってのは多分そういうところなんだと思う。まあ、我々にはね、とても想像つかない世界で大変な世界なんでしょうけど、
うん、
相手の矛盾をついたら自分の首を絞めるっていうね、
うん
そういう世界でもあると思いますからね。
うん、
ぜひね、応急会見だけはしないでいただきたいなと思いますけど。まあ、だらだら喋っててもあれですので、早速ね、今日のコンテンツの方行きたいと思いますけれども、今日はかけられ財務とかグリーンティーさんでございますけれども、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい、今日は情報銀行ができるかもというタイトルでですね、かけられタイムズをお送りしていきたいと思うんですけれども、まあ、情報銀行ってお二人聞いたことありますか。
ないです。
ないですね。
ということで、まあ結構まだ知られてないというか、あんまり一般的には認知されてないと思われるので、まあちょっとその情報銀行の実証実験を富士通さんとかイオンさんなどがやるよというニュースを、まあ元にですね、そもそもじゃあ情報銀行って何だろうかというあたりを、みんなで話していきたいというふうに思います。
はい。はい。わかりました。そして後半の井戸端カオス、うまうまさんですけど、
はい、
今日は。
ちょっとね、一風変わって、最近は明るい話をいくつかしてきたと思うんですけど、まあたまにはね、ちょっとこう暗い話をしてですね、まあちょっと、涼しくなろうかっていう。そんな。
涼しくなるタイプの話なの、それ。
じゃないんですし、そんなね、なんでしょう、バチ当たりなことはできないんですけれども、まあね、最近結構自殺がやっぱ、こう、ニュースで目立つと。過労自殺もあるし、あとは、こう、リンキンパークのね、ボーカリストの方も自殺されたというニュースもあって、まあ、同じ自殺といっても、いろいろあるとね、なんかこう、なんで人って自殺するんだろう、みたいなんですね。そんなお話をふとしてみたいなと思いました。ただそれだけでございます。
道徳の時間みたいな感じですね。
みたいな感じですかね。
わかりました。じゃあ早速かけられタイムズから参りましょう。
はい。今日のかけられタイムズは情報銀行についてになりますけれども、まずじゃあニュースから紹介していきますが、富士通とイオンなど9社、富士通従業員を対象に情報銀行の実証実験というタイトルのニュースが、ありまして、まずこちらの方の紹介からさせていただきます。
はい、
まあ、まずですね、富士通の本社の、まあ、汐留シティセンターというところに勤務する従業員の一部を対象にして、従業員が承諾した範囲で、まあ、ライフログ、まあ、生活のね、まあ、今どこにいるとか、体温が何度とか、まあ、そういうものだと思うんですけども、そういった個人データをイオン銀行などに提供すると。で、まあ、そういう実験を行いますと。で、この実験に参加する従業員は、年齢、居住地、家族構成、まあ、ここに何の情報を登録するかっていうのが書いてますね。といった、ま、属性情報や、趣味、嗜好、日々の気分、体調、といった個人データを自らの意思で情報銀行に、預けると。で、従業員はデータの閲覧や協力企業への開示範囲を設定することができるようになっていると。まあ、こういうですね、まあ、いわゆる銀行というとお金を預けるというイメージがあると思うんですけども、情報を預けてそれを活用してもらうという、まあ、いわゆるそれで情報銀行と呼ばれている、そういった仕組みをですね、まあ、考えていて、まあ、その実験を行っていきますよというニュースになります。で、じゃあこれ何のメリットがあるのかというとですね、まず、従業員の、まあ、許諾で、まあ、まず情報銀行に情報を預けますと。まあ自分はこの情報だったら公開していいよとかっていうところを、預けられるということと、あと、この情報はこういうタイプのサービスには使ってくださいと。でも、こういうタイプのサービスには使わないでください。みたいな、そういう選択もできるみたいで、まあ例えば何ですかね、その病院には開示していいけど、その、病院じゃなくて普通の商業的な、例えばその単にアマゾンとかそういうところには開示しないでほしいよみたいな、そういうのも預けるときに、 なんか設定ができるようになっているそうです。で、まあそういったのに基づいて、そういったデータに基づいて、まあ、情報銀行から、いろんな企業に、データを預け、またデータを、なんていうかな、流すというか、情報銀行のデータを、例えば病院だとか、Amazon だとか、そういうところ、いろんな企業が使って、いろんなサービスをやるんですけれども、まあそういったことができるように、しますと。で、さらに、情報を預けた従業員には、預けた情報の内容とか量とか、あと、承諾した開示先の企業、まあ、どの企業には、開示できますよっていう、その企業ですね。それに応じて、富士通コインという仮想コイン、企業内仮想コインを、付与すると、いう風になっていると。
で、まあ、その仮想コイン。まあ、お金みたいなもんですよね。
う
ん、
そうですね。で、その仮想コインは富士通本社の近隣店舗で使えるクーポンに交換できるというようなことで、まあ、ざっくり言うと情報を預けるだけではなくて、預けた情報を、まあ、自分の許した企業に対しては活用してもらって、で、さらに、預けた量とかそういったものに応じて、まあ、いわゆるコインがもらえるというような形のシステムを、まあ、考えていると。いうことで、うん、まあ、こういったことをまず実証実験を始めるよというニュースになります。まあ、ざっくりですね、まあ、情報銀行って説明あんまりしなかったもんですけども、イメージはなんとなく、情報銀行ってこんなものなのかな、みたいなのは、まあ、ちょっとは、お分かりいただけたかな、というふうに。
ただ、SNS もたまにこう、いきなり利用規約変更して、
うん、
他の、提携先の他のサービスに個人情報を、まあ、共有しますみたいなことを、結構ツイッターとかね、やってた気がして。
うん。
あとまあ、知らない間に登録したところの、その、グループ会社とかそういうところのサービスから、なぜかこう、通知が来るとかね。
うん。
そうなって、すでに暗黙で結構やられちゃってる気はしてて。
うん。
うん。
まあ、これは、もう表立って自分から働きかけて、俺の情報を、使ってくれと、
うん、
その代わり富士通コインっていうのをもらいたいですっていう、まあそういうことなんでしょうか。なんか預けるというよりは売るっていう方が正しい日本語なのかなって思って
ます。まあなんかね、だって、いいですか？
取り返せないわけでしょ。
おお、はい、まあまあそうだよね。結局まあ CCC とかね、要は T ポイントとかがずっと、うん、昔から、こう、顧客に隠れて裏側でやってることを表立ってやろうっていう話でしかないのかなっていう気がするけどね。
そう。裏、まあ、いろんな企業がですね、やってるわけですね。これまでこういったことをね。
うん、
で、まあ、じゃあなんで、その今回情報銀行というね、銘打ってですね、やり始めたのかと。いう話を、うん、まあ、ちょっと、続きでしていきたいわけなんですけれども、はい、まあ、基本は国が絡んでるというのが、
まあ、実証実験だからね。
一番なんですね、ここはね。で、まあ、情報銀行というのは国がやっていきたいよということを、が、まあ、背景にあると思われます。
あ、そうなの？
はい。おそらくね、うん、これ政府がですね、まあいろいろと活用推進に向けた活動もやっているようで、まあちょっと今回、取り上げはしないんですけども、まあ背景にはその国レベルの、推進という動きがあるということになります。うん。うん、でですね、まあ一度情報銀行のおさらいからもう一度始めるとですね、まず定義をちゃんと言ってなかったので、そこだけちょっと、チェックさせてもらいますが。まあ、情報銀行とは何かというところに関して言うとですね、まずデータ流通における、まあ、新たな概念とされていて、個人からその本人に関するデータを預かり、預かったデータを個人に代わって蓄積管理活用し、その結果得られた利益を個人に還元する事業者のことということで、まあ、このデータの部分をお金に置き換えると普通の銀行になると。まあ、そんなイメージになりますね。先ほど、売るというね、ことなんじゃないかという、ママさんのね、ご意見がありましたけれども、はい、まあ、あくまでですね、情報銀行 の説明を見るとみんな預かると書いてあるんですね。だからどう、うん、どういうふうにそこを、区別しているのかというと、まあ、うん、ちょっと微妙なラインではあるものの、まあ、管理とか蓄積とか活用、まあ、管理蓄積ですかね。そこを個人に代わってやるよっていうのをちょっと押し出したいのかなっていう雰囲気は感じます。で、またですね、ちょっと、今回は取り上げませんけれども、そのデータを売るっていう観点で言うと、データ取引市場っていうね、考え方も別に出ていて、また情報銀行とは別なんですけども、うん、いわゆるその東京証券取引所みたいな、ああいうところは、証券、債券とかを取引するわけですけれども、それとは違って、データを取引する市場も作ろうみたいなね、そういう動きもあるんですよ。どっちかというと、そっちの方が売る、買う、みたいな、概念に近いのかなというふうにちょっと考えています。なので、まあ、今回は、まあ、基本ちょっと預かるという言葉がいっぱい出てきますけど、ちょっとそのイメージで話を進めていこうかなというふうに思います。
はい、なんか、ただの言葉の遊びでしかないと思うけどね。
うん。まあ、厳密に預かると売るの違いを定義しろって言うと多分定義はしてないと思います。
あ、うん。だからクーポン券としてもらえるか。
うん。
実益というか、お金としてもらえるかの違いだったりとか、預けるっていう、売るっていうと拒否反応を示す人がいるから預けるにしてるとか、そうそうそう、多分それぐらいのレベルしかないと思うんだけどね。うんうん、
まあ、
自分のプライベートを切り売りしちゃうみたいに捉えられちゃうんで、うん、預けるって言葉にしとけば、なんかこう、プラスのイメージ。
銀行なんだね。預けてるだけだもんね。いつでも引き出せるもんね、うん、みたいな。なんかそんな意図が、
まあ。預けて自分の情報流出しちゃうっていうのが正しいんだけど、ね。それ、預ける
って言うのは。銀行とは違うだろうと思っちゃうんだけどね。
まあまあね。銀行、まあ銀行ね、うん。うん。まあ銀行、普通の銀行もどうなんだろうね、そう言うとね。自分のお金を預けるけど、自分が、なんていうか、出したお金そのものが返ってくるわけじゃないじゃないですか。
いや、そうなんだけど、そうなんだけどさ、うん、なんか、
やっぱそこはあれでしょ？やっぱ概念的に売ってるんじゃないかっていう日本人のこう心理的なものもあるわけだよね。おそらくね。
うん。
いや、なんかね、そこが違うと思うんだよな。
そこをやっぱり説明しにくいところはあるのは僕も承知の上なんですけども。
あ、う
ん、
まあ、銀行とかそういう言葉はね、一旦置いといて、うん、個人情報を渡すことによって、クーポンっていうかね、コイン、仮想通貨がもらえるよっていう、で、しかもその相手は、すごく大きな企業なり繰り出りするんで、まあ、ちょっとうさんくさいところに預けるのとは、もうちょっと安全性高くて、自分でちゃんと設定できるんで、こうね、無作為にこう、いろんなところに勝手に行かないから、ぜひ安心して、コインをたくさん貯めてね、みたいな、そういう。
ですね、コインをもらえることは本質ではないんですよ。実を言うとね。
ああ。
じゃ
あ。
いや、でも、生活者からしたらコインがもらえるから登録するんでしょ？
まあ、それは、
それ以外なんかあるんです
か？それ以外
に。レコメンドしてくれる。
うん、それ以外に、利益なので、はい、コインだけとは限らなく、例えば何かのサービスの提供を受けるとか、そういうのも全部含まれるんですね。
あ、これ渡しとけば。
クーポンとか、試せます、みたいな。
まあ、
サービス。
クーポンは、まあ、一つの事例であります。でそれ以外も、その蓄積管理を情報銀行がやってくれることによって得られるメリットは他にも考えられていますと。
おう、それをちょっと聞かせてほしい。
で、それは、まあ、例えば、さっき言ったサービスですよね。サービス。
あれなんですか、株主優待みたいな感じになるかもしれない。
まあ、優待。
株主でもない
かもしれないけど、例えば、病院っていうところに、情報を預けますと。で、そうすると、例えば、病気になりそうな生活習慣を、やっている人にちょっと警告が出るとか、そういうサービスもあり得るわけですよ。例えば、その、スマホで位置情報とか、あとは、まあ、スマホで、と連携した、体温計とか、そういった健康状態を管理するデバイスみたいなのを、例えば持っていて、で、例えば、会社の健康診断で、この人はちょっと血糖値がちょっと上がり基調ですみたいなデータを例えば預けたとして。
うん。
で、そう預けてたとしたら、まあそれに、例えばその血糖値が結構高い状態で、あまりにもラーメン屋とか、飲み会に行き過ぎてると。いうようなことがあったときに、それをあらかじめ警告して、ちょっとそろそろ止めておいた方がいいんじゃないですかっていうような、いわゆるそういうアドバイス、 をしてくれるようなサービスみたいなものも考えられていて、そういうサービスを受けるっていうのも利益の一つになる。
いや、でもさ、
うん、
それって、ただ預けるだけで、
うん、
例えば僕がその富士通情報銀行にその情報を入れたとするじゃない。
うん、
で、その情報銀行に入れて、そこからどこにも出さないでくれ。俺のデータは、
うん、
預ける銀行に預けるだけ預けるけど、どこにもその情報は出さないでくれってやったら、
うん、
そのサービスは一切受けられない。
それは受けられない。
多分コインだけもらえて、
コインももらえない。
いやコインも多分もらえないじゃん。
そっかそっか。量によってって書いてある。
それは単に預けるだけになる。うん、そこで管理
する。1コインくらいしかもらえないんですよ。多分。
だからさ、なんかそういうことでしょ。だからな、もう僕の考え方でただの。情報販売代理会社でしかないと思ってるんだよね、結局。やっぱり。
まあ、これ
は国がやりたいって言ってる。
そう。なんか、すごい違和感があるというか、いや、もちろん、今、グリーンディーさんがおっしゃっていただいたように、
うん、
病院に自分の情報をお渡しすれば、それに対しての適切なね、うん、お医者さんからの、例えば、健康指導があるとか、
うん、
薬剤師さんからの健康指導が入りますよ、それを受けられるんですよっていうことに関しては、仕組みとしては納得できるんだけど。
うん、まあ、あと情報を渡してるから、いろいろなサービス、店舗とかに行った時に無駄なさ、最初初回のなんかいろいろ登録とか
そういうのは全部
まあ、必要ないっていうところがあるんだろうけど。
そうそう。
それを、まあ、生活者がね、多分メリットに感じるところは非常にあると思うんだけど、
まあ、
個人的な意見ですけど、うん、これが当たり前になってほしくないなっていう思いはあるね。
まあ、人によってはね、こう、ほっといてくれっていう気持ちの人もたくさんいらっしゃるんで、
うん、
こうなんかこれ登録したらいろいろプッシュが来るわけじゃないですか。
そうそう。
アプリとかを使うと思うんですけど、
うん、
それはちょっとどうなのかなっていうのはね。
いや、そう、怖いのがさ、なんか、この情報銀行を使うと、まあさっき馬場さんが言ったみたいに、初回の登録が、うちは富士通の情報銀行と連携してるんで、その ID を、うち開示ってしてもらえれば、初回登録、わざわざ細かい住所とか、改めて打たなくても、全部入るようになるんで、そっちでやってください、みたいな動きが最初きっとあると思うのよ。ああ、そうなんだよ、うん。俺情報銀行登録してるから簡単だわ、みたいなことを、どんどんいろんな人がやっていったときに、俺は絶対に情報を情報銀行に入れたくないというふうに感じた人がさ、どんどん少数派になってったらさ、なんか、一般の人でも、お前、情報銀行も使ってねえの、今。だっせえ。お前、損してるや。みたいな、なんか、それを使うのが当たり前で、使わない人が、なんか、さも弱者かのような、感じになってくるような気がしていて、
うん、
それがすごい嫌だなって、思う。
うん。まあ、それはね、課題としてあると思います。いわゆるメリットはあることは、まあ今話したメリットはあるということはまあ比較的わかりやすいと思うんですけども、じゃあデメリットはどうなのっていうところに、まあ今言った、まあその少数情報弱者と強者みたいなところができてしまうかもっていうこととか、まああと法整備の面とか、まあいろんな面で課題は上がっているそうなんですね。うん。で、まあそれは課題なんで、まあじゃあどう解決していきますかっていうのはまあこれから、まあ実証実験等を、まあ繰り返しながら、まあ見ていくんだと思われます。
うん、いやー、そこのね、なんか国が管理できる範疇じゃないところなんだよな、不安は。なんか、今で言う LINE だよね。イメージ的には。
うん。
LINE って別に使わなくてもいいのに、LINE 使ってないと、なんか、国に指摘されるわけでも、企業に指摘されるわけでもないけど、
うん、
なんか、自分の隣に座ってる同じぐらいの世代のさ、やつがさ、お前ら LINE も使ってねえの？
そう、
バカじゃない
の？その話、その話大好きですね。
まあなんだろうね。でも
結局、そういう世の中になっちゃう。
わかるわかる。何かのデファクトスタンダードができると、そのデファクトスタンダードじゃないものを使っている人は、出演的に弱くなっちゃうっていうのは、
う
ん、まあ
そうそうそう、
もちろんある。でも、それは、なんだろうかね、市場としては正しいんだけど、なんていうの？一人一人っていう観点からすると、弱者が出ちゃうっていう。まあ、そこはなんだろうね。この情報銀行の仕組み以前にそういう市場原理みたいなところの宿命ではあるんだよね。
そう、
だから、
まあ、
それは別の問題だと思って、
ね、
まず本質的にこのサービスが本当に受けがいいのか、
うん、
賛否両論出てると思うんですけど、その決着として、まあみんなのコンセンサスを得て、
うん、
まああった方が便利ですねって、そう、っていう相違が得られたら、 まあそうやって LINE みたいにさ、広がっていくのもありなのかなと思うんですけど、うん、まあ悪いサービスだったりとか、実害が出たりとかしたようなサービスが、まあ国が主導となって、まあ広げていくっていうことは僕は同意できないなと思いますね。うん、そうね。
まあ、そう、今言った個人情報を活用することに対する国民的なコンセンサスは得なきゃいけないっていうのは、課題に上がっています、
ね。まあ、要は監視カメラとかと一緒ですからね、
うん、
これもね。
うん。個人情報が漏れないっていう保証が一切ないから、富士通に自分の個人情報データを丸々預けたい。まあ、これ、今回はね、実証実験で、まだ富士通しかやってないって話ですけど、うん、これから多分この情報銀行という、サービスをやり始める会社がいっぱいあるわけでしょ、きっと。もし、これが、オープンになったと、赤月にはね。何々情報銀行みたいなところがポコポコできてきたときに、どこの会社だったら自分の個人情報を絶対に漏らさないかなみたいなところをいろいろ吟味した上で多分登録をしてもらわないと、ああ、やっぱりちょっとあそこの企業弱かったから個人情報、200万件ダダ漏れですわみたいな、
うん。
そんなこともね、結局ある可能性があるんでね、うん、そこら辺は、多分、サービスを受ける側がしっかり吟味しないといけないところなんだろうなというふうに思うけどね。うん、
まあ、今は個人情報の管理って各個人がやっているケースがほとんどだと思うんですけども、うん、まあ、それとどっちが安全なのかっていう観点は、まあ、あると思うんですよね。つまり、個人で持ってて、その、セキュリティも甘い PC かなんかで管理しているような個人情報と、ね、情報銀行に預けて、一応は、それなりの、手続きを得た、セキュリティに守られたであろうというところにあるのと。じゃあ、どっちが信頼するのっていうのは、まあ、各個人の判断だと思うんですけども。
うん、
まあ、そういう意味で、そう。ただ、その各個人の判断が、まあ、正しいか間違ってるかは別として各個人の判断だと思うんですよね。その情報のスキルがない人は自分の方が絶対安全だって言っても、それはあんまり信用できないかもしれないですし。
いや、
うん。そこの正しさっていうのはわかんないけど、でも、そこはちゃんと説明していかなきゃいけないところだね。
このサービス自体だけの話じゃないんだけど、うん、なんかこう、世の中の人って往々にしてさ、なんか自分が使ってるサービスは自分の自己責任でそのサービスを使っているはずなのに、
うん、
そのサービスが何か問題を起こしたりこけたりすると、なんか、まあ、こぞってそこのサービスだけを叩くじゃない。
うん。
いやでも、それを判断したのはお前なんだよっていうことを誰も一切こう言わなかったりするからさ。
うん。
なんか、これやる方もやる方で大変なんだろうなとは思う。
まあそうですね。
企業ね。うん。うん、めちゃめちゃこう運営ってすごい負荷がかかるんだろうなっていうのを話を聞いてて思いましたけど、うん。
通販サイトとかで毎回新規会員登録とかね、めんどくさい。
まあね、そこら辺はわかる。
そのシングルサインオンができると、まあ Facebook とかだと結構今もう増えてて、Facebook アカウントでログインするってボタンポッピッてあったらそこ押すだけでもそのサービス
できるからね。
できちゃうか、うん。まあそういう、それの延長線上で、
う
ん、まあこうめんどくさいフォーム入れなくても、なんかサービス受けたり、物を買ったりできるっていうのは一つのメリットなのかなと思いますが、
うん、
そうですね。これ、この情報銀行をやるところ、ボロ儲けできちゃうっていうのがちょっとあって、うん、提携先企業からものすごいお金をもらうわけじゃないですか。もう、だって、CRM というか、
うね、
まあ、そのお客さんの情報ですから。
でめちゃめちゃでかいビッグデータになるからね、これ。
そうそう。
まあ、そうね。
めっちゃ価値ある。めちゃくちゃ
価値ある。一人一人の行動を全部記録できるわけだから。うん、で、その人が外に開示しないって言ってもさ、仮にこの富士通情報銀行は全部抱えてるわけでしょ。
うん。
だから、すっごい貴重なデータだよね。富士通としては ね、
まあ、そこら辺はどうちゃんと正しく管理されるのかっていうのはね、我々気になるところですよね。うん、富士通情報銀行開示しないと言ってもその中だけでいろいろ使われちゃったりとかね。
そう、だから分析は彼ら絶対やるからね、うん、富士通の中で、
うん。
外に出さないにしても、うん。自分たちの知見として絶対やるはずだから、これは。うん、やらないなんてありえないから。
うん。
うん、
まあちょっと、やっぱり日本人は比較的ですね、こういった情報銀行っていうものがあるよということに対して、まあアンケートを取っても7割ぐらいが、預けたくねえなって言ってるみたいなんですよね。
まあだから、はい、スイカの情報さ、一回こう開示しますよって言った時に大問題になったじゃない、
うん、
だからあれと同じ考え方だと思うんだけどね。
うん、まあ、ただまあ、一応国の方針的には、ちょっとそれに向けた法整備等も着々と進んでいるようで、 まあ、実は今年の5月の30日に改正個人情報保護法っていうのが施行されたんですよね。
はい、中小企業向けもね、含めてね。
で、そこで大事なことは、匿名加工された個人情報は活用どんどんしていいよっていう風になってるんですね。
そうなんですよ。
法律で。
そうなんです。
うん。そこら辺もこの動きに結構リンクしていてですね。まあ、これからさらにもう少し、今の段階ではまだ情報銀行って、まだかけらじぐらいでとしか取り上げてないかもしれませんが、そのうちテレビとかでもね、取り上げるようになるような気がするので、まあ、ちょっと今のうちからですね、うん、情報を仕入れて、まあ、どういうものかっていうのを正しく知るっていうのをね、皆さんもやっていかれてはいかがでしょうか。まあ、自分が預ける預けないに関わらずですね、知っておくのは一つの、まあ、いいきっかけになると思います。はい。ということで、今日ちょっとね、長くなってしまいましたけれども、以上で終わりにしたいと思います。
はい。ありがとうございました。
はい。井戸端カオスはですね、ちょっとまあ暗いニュースにいきなり倒れ込んでしまいますけれども、まあ自殺についてちょっと真面目に考えようじゃないかと。いうところでございますと。
声が暗い
どっちも議論が進む話題だな。
そうなんですよ。で、まあ取り上げると言ってもですね、まあどういうふうに取り上げようかっていうのもまあ3人で話しながら最終的にまた今日はここまでみたいな感じで終えるとは思うんですけれども、うん、まあなぜね僕これやろうかと思ったのかっていうと、過労自殺がねちょっとあってですね、電通でも新卒の社員の方が亡くなって、まあ、残業とかそういう規制がかかってくるっていうのをものすごく我々肌でも感じていると思うんですけれども、
うん、
まあ、ここ最近というか7月の20日くらいのニュースで、まあ、新国立競技場の現場管理者だった新卒の方、23歳の方が、うん、まあ、ものすごい時間、200時間という残業をして、まあ、過労自殺ということで、まあ、自殺と過労との因果関係は今多分調査中という形になると思うんですけど、まあ、労災の申請を、まあ、その、遺族の方なのか弁護士なのか分かんないですけど、したというような感じになってますというのがあって、あ、またかと。あと、まあ、時間外労働、ちょっと多すぎるなとかですね。で、あと実際この方の、メールがですね、公開されていて、午前1時9分に、まあ、これ同僚の方でしょうか。電車で行きます。4時15分に起きますっていう、こう、2行だけのメッセージが送られていると。で、そのところから、
うん、
まあ、結局睡眠時間が3時間しか取れてないっていう、こう、エビデンスとしてですね、まあちょっと、お茶の間の方々を驚愕させているというところですね。
うん、
まあ、まあ、働く世代の人からすれば、スポットでこういうのって全然あり得ると思うんですけど。
まあ、そうですね。
うん。まあなんか、新国立競技場って結構その何か年計画とかで建造していくところの、まあ、安全管理をしている方だったってこともあるんで、割とこういうのが長期にわたってたんじゃないかっていうところなんですね。っていうのもあって、まあ、過労自殺について、まあ、なんか根本的な対策なり取れないのかなと思ったら、ついまた先日ですよ。すごい僕も大学時代めちゃくちゃ聴いてたバンドがあって、それがリンキンパークというですね、バンドなんですけれども、
うん、
ちょっとこう、ロックと、ヒップホップが混ざったような、モダンな、なんでしょうね。なんか、オルタナティブロックとか言うんですか？ちょっと、ジャンルの正式名称よくわからないんですけど。
何言ってるか全然わかんなかったけど、
うん。よくね、友達がライブ DVD とかを家で見てるのを、一緒に見てた気が、見てた思い出がありますと、うん。はい。めっちゃかっこいいボーカルで、しかも歌もめちゃくちゃうまいという方。うん、はい。まあ、チェスター・ベニントンさんという方が41歳。まあ、自宅で死亡しているのが見つかった。自殺と見られるということで、まあ、結構、その、このニュースに関わらず、芸術家とかですね、まあ、いわゆるアーティストとされている人たちの自殺も多いなと思うんですね。どっちかってそっちは、こう、ドラッグとか薬をやって、アルコールを飲んで、気づいたら死んでたみたいなのが、すごく多いなと思っていて、で、この方も、薬物依存の方でしたというのもあるんで、まあ、アーティストさんの自殺と過労自殺で、一つの自殺を取ってみても、まあね、いろいろあるんだなというところで、まあ、一見全然僕らと違う世界を生きているように思えますけれども、 本質的に中身を開けたら、結局こう、同じことで喜んだり、同じことでね、辛かったりっていう、まあ人間である以上はですね、まだこう他人事で済ませる話としてはどうなのかなってちょっと感じてしまったので、まあわからないなりにもですね、まあちょっと考えてみようかなというか、どういう心境でそうなっていくのかなっていうのを、ちょっと3人で、まあ近づいていきたいなというところはあるんですけれども、
ほう。
お二人はこう、自殺しましたみたいなニュースとかがこう、パッてこうね、いろいろ出た時とかに、
うん。
こう、どういった気持ちになりますか？
うん。
まあ、ね、そっか、そっか、みたいな感じなのか。え？みたいな。
状況によるかな。
まあ、そうですかね、やっぱり。
うん。まあ、自分に近い境遇の人とかが、自殺ってなったらちょっと、びっくりするかもね。つまりその、例えば、同じような職種についていて、同じような悩みを抱えてそうだとかね。
ああ。
うん。だから全、ちょっと僕はあの、アーティストさんが亡くなる境遇ってのは、だからよくわかんないんですよ。
そうだ、ね、
どっちかっていうと。
確かに、あの、派手、うん、生活が派手ですから。
うん。想像がつかないからね。
そうそうそう。
つかないです。
うん。
だけど、まあ、電通さんとかはまあ、あのね、あった事件と、まあ、事件というか、まあ、なんですか、自殺の件だとかは、まあ、なんとなく想像ができるし、どれぐらい大変なのかみたいなのをね、ちょっとそういうところは自分に、の職場とかに置き換えて、うん、どうなんだろうってちょっと考えることはありますね。そういうのがあると。うん。
どっちかというと、まあ、電通さんとか、
うん、
まあ、今回で言うと、新国立競技場の、
うん、
まあ、現場管理をしていた人が亡くなったっていうところの方が、どちらかというとこちらからは、まあ、
身近に
感じますね、理由とか、はい、考えやすいところの方の事例なのかなと思いますけれども、船瀬さんはいかがですか？
え？
共感というかですね。
いや、うん、まあ、申し訳ない話なんだけど、
はい。
まあ、その、電通の件に関してのね、あの自殺でこう、わわやってたみたいな時とか、その、今回の新国立競技場の自殺を、のニュースを見てね。ま、毎回思うのは、自殺しか方法なかったのかなとは思う
よね。ですよね。まさに、そこを切り開いていきたいなと思ってまして、
うん、
まあその、よく、この、人たちも別に会社辞めたらさ、大丈夫になるわけじゃないですか。
いや、そのね、会社を辞められないんだろうな問題は理解できるのよ。
はいはい。
なんかね、その。
あ、じゃあそれを含めてそれ以外に何か方法はないのか
っていう。そうそうそう。まあ、変な話、自殺をした方が楽だなって考えちゃう思考もわからなくはない。のね。
うん。
ましてやこれ、
僕、個人としてですけど。
新卒で入ってるので、
うん。
まあ、いろいろな社会経験がある人とかであれば、
うん。
まあ、ちょっと最近タフな状況になってきてて、
うん。
まあ、でも、いろいろこれまでの経験鑑みると、まあ、来年には楽になってるしとか、いろいろ建設的な、こう、ね、考えとか出たりするかもしれないですけど、
まあ、
新卒だと、自分が経験することが全てですから、まだまだ吸収の時期で。
まあだから小学生、中学生と同じぐらいってことですからね。
社会からすると、うん、そうすると、まあどんどん自分の視野が狭くなって、仕事しかないと。で、その仕事に今私は追い込まれていると。うん、そうするともう逃げ場がないよねってなっちゃうと。うん、いうのを、まあ、自分でどうにか気づいてほしいんですけど。
いや、だから、なんだろうな、その、今回のその、例えば電通の件も、まあ、建設のね、現場の方の件もそうだけども、会社辞めりゃいいと、まあ世間の声でね、会社辞めりゃいいじゃん。うん、なんで自殺するのとか、まあそういう声はあるんだけど、僕はそれには賛同できなくて、まあ例えば転職をする云々っていうのも、まあね、馬尾さん転職されてるからわかると思うんですけど、はい、やっぱり結構パワーがいるし、ある程度時間も必要なんですよね。転職をするにして。
そうそう。その、会社にいながら転職しようとすると、めちゃくちゃ時間がかかるんですけど、うん、まあ会社辞めた後に転職するときはすごい楽ですけどね。
まあそうね。だから、そう、ただ、 多分、その人たちは、もう、なりふり構わず、とりあえず、明日以降の自分の給料がどうなってもいいから、今の生活を投げ打ってでもこの状況を打破したいっていう考えすら及ばないぐらい忙しかったんだろうなとは思うよ。
うん。てか、まあ僕もそういう観点では、責任感が結構強かったんじゃないかなっていう感じはするんです
よ。うん、まあ、そう思う、
うん。そういう人が結構、いわゆる今自分が仕事を離れたら迷惑をかけてしまうとか、まあ、そういう、やっぱり責任感の強さで自分自身を、こう、なんていうの、逃げられないようにしちゃうケースってあるかなと思ってて。
そうね。
うん、で、そういうところがまず一つ、なんていうの、世間の人に分からないところなのかもしれない。
うん。うん、いや、多分、電通の件もそうだし、今回の、うん、国立競技場の件もそうだけど、うん、多分、扱ってる額がめちゃめちゃでかいと思うのよ。うん、携わってる仕事に関して。で、もしその電通の件で、私がここで、なんかこう、辞めたりとかなっちゃうと、それだけで得意先からの損害賠償になります、みたいなね。
うん。
まあ、そんなの恐怖でしかないじゃないですか。その新人。まあ、新人でもなかった。まあ、1年目、2年目の子にそんなことをやらせてみたいな話もあるんだけどさ。そんなのも追えないし、国立競技場もただでさえ納期が遅れる、遅延してるみたいな話。日本国が、の全員が注目しているその動向に対して自分がもしこれでご迷惑をかけたら、なんか大変なことになるみたいな、そういう、すごい、尋常じゃないほどの、なんだろうな。重圧っていうのはあったんだろうな、というふうには思うよね。
うん。
僕も、このなるときに、どういう対策ができるのかなって一生懸命考えることもあるんですけど、
うん、
幸い僕、自分であんまりそういう、ね、まあ、仕事がハードなことあるんですけど、結構仕事以外の趣味が充実してるのもあって、
うん、
そういう人って大丈夫なのかなって思って、
多分趣味も時間割けなかったんだろうね、この人たち
は。そうそう、
うん。
あるいは避けられ、まあ趣味がね、あれば時間が避けられなくても、そういうことをやる自分をちょっとでも考えることによって、
うん、
まあ、生きるっていうことに対しては前向きになると思うんですけど、まあ趣味も全くない状態になってくると、まあ仕事と、ね、もう、あとはもう普通に衣食住で言うと、まあ寝るとかね、食べるくらいしかもうないじゃないですか。でなってくると結構、
まあ、でもそこの点に関しては、そこの点に関してはね、僕はちょっと意見が違って、彼ら、まあ彼女たちは趣味がなかったわけ、まあなかったのかもしれないけど、なかったわけじゃないんじゃないかなと思う部分もあってね。もし自分のものすごくやりたい趣味が、例えば旅行があったとして、
はい、
旅行に行きたいという思いはあるのに、この先のスケジュールを見ても、その旅行に行くことができるのが、もうとてもじゃないけど、一年の間の中では、もうほぼないですっていうことが分かりきってる状況だとすると、自分がやりたいことはあるのにできないっていう状況は、それはそれでかなりのストレスになると思うんだよね。
うん、
まあ、その面もあったのかなっていう気はするけど、うん、まあ、当人じゃないから分かんないんですけど、そういうことで、どんどん、やりようは、第三者から見ればね、こうすればよかった、ああすればよかったって多分、いくらでも言うことはできるんだけど、この、やっぱ当人に関しては、どんどんこう視野が狭まっちゃうというか、もう、見えなくなってくる、のがありますから、時期的にね。うん、だから、そういう部分で、どうしてもこう、責任感も強く他人に頼っても、例えば先輩に言っても、いや、そんなのお前当たり前だよ、新人の頃は、みたいなことを言われたりとか、まあそういう先輩もいますから、そういうような中で、もうどんどん自分を追い込んじゃって誰にも相談できないとか、相談をしてもみんな、まあ、でもそんなにやめちゃえばいいよ、みたいな簡単なこと言われて、さ、そういうことじゃないんだよっていうような思いがどんどん募ってくると、なんか自然的に周りの人たちは、悪気はないんだろうけど、本人の中でものすごく重大なことで、それが軽視されてるな。自分、もう、いいや、死のう、みたいな、考えになっちゃうような気がするんだよね。だからそれはすっごい悲しいことだなって思うけどね。
うん、
グリーンティーさんは、この、まあ、件のみじゃなくてもいいですけれども、なんですかね。まあ、まず原因をね、考えていかないと、なんともしがたいというか、次に進めないのもあるので、なぜ彼らが死に、まあ、死んでしまうっていうところまで行ってしまうのかっていうところ。
うん。
で、ホネストさんの意見、僕の意見、もろもろありますけれども、何か追加であったりとかします？
難しいね。
難しい。
まあ僕が一番
そうだったりしない
と。そうね、うん。いや、僕が一番やっぱ感じるのは、やっぱさっきも言いましたけど、責任感だと思っていて、
うん。
うん。それがかなりの部分を占めてるんじゃないかなって思うんですよね。で、ただ、やっぱり、そこの、まあいわゆるガス抜きじゃないけれども、その責任感だけに囚われることはないんだよっていう風に思えるきっかけがあるかないかだと思うんですよ。
そうね。
あの、避けられるかどうかは。
でも自殺って責任感強い人だけど無責任でもあるけどね。
そう。
一部でね。
うん。
あ、結果的に無責任なことを最終的にやらかしてしまうっていうね。
まあだからなんか最近あの自殺防止のポスターとかにあなたの家族にも迷惑かかりますよみたいなこと書いてちょっと物議を申してるみたいな。
追い込むだけだから。
そう。そういうの、まああるんですけどもね。
家族とかのことすら考えられないくらい今、狭まっちゃってるんでしょうね、視界が。
だから、まあ、僕もすごい辛い時期ありましたから、もう何か選択を一つ間違えれば、そっちの道に踏み込んでた可能性もある状況だったということを踏まえてね。あの、なぜ僕がじゃあ、それを選択しなかったかっていうと、やっぱり、あの、周りの人たちの、声掛けじゃないけど、この、意見っていうのは非常に僕の中では重要かなと思っていて、仮に新人の時に、いや、お前責任持ってやれよ、社会人なんだから当たり前だろっていう環境だったら多分自殺する人多いんじゃないかなと思うんですけど、幸いのことに、多分、まあ僕の直属の先輩とかではなかったけども、なんか、いろんなところで聞いたのは、今お前が責任を持ってやってることがあったとしても、たとえお前が離れても、仕事はちゃんと回るから、一人で抱え込まなくていいっていうニュアンスのことを言われたことがあって。
ああ、いいですね。いわゆるさっきのグリーティーさんの話していた、うん、責任感をどこまで自分に追い込むかっていうのを、そこまで追い込まなくていいんだよっていうアドバイスをくれた
って、ね。いや、お前一人がね、現場責任者って言われちゃってたりするからね、その場合は。うん、まあ、あの、それで責任が全部お前に降りかかるような感じで、まあ、思ってるかもしれない。まあ実際はそうなのかもしれないけど、ただお前がそれで、仮に休んだりとか、それで辞めたとしてもね、仕事はちゃんと回りますから。一人のことで完全にダメになっちゃう仕事って、まあそれは仕事じゃないですからきっと。だからそういうなんかこうサポートの言葉とか。まあ一部でちゃんとサポートしてくれる人が周りにいるっていうことも大前提なのかもしれないですけど、そういうなんか周りの人の、いや、お前の立場は当たり前なんだよ、だから責任持ってちゃんとやれよではなく、いや、その君が今考えてることは昔私も経験があったし、それに対しての対処法はこういうことでできるんじゃないの、ああいうことでできるんじゃないの、だから、まあ、難しいけどね、
うん、
まあ。無理せずにっていうのはちょっと時期的には難しいのかもしれないけど、あのサポートをちゃんと周りの人がしてあげるっていうことがやっぱ重要なんじゃないかな。うん、まあ、ね、一般的な話になっちゃうけどね。う
ん、まあ何が何でも自分の命の方がね、大事だよっていうのを気づかせてくれる人がね、あの、人であったり出来事であったり、
うん、
そういうのがあるだけでやっぱり、違うのかなというのは同じ思いですね、
うん。結構会社によっては、そのメンタルケア講座とかですね、外部の先生とか、そういう臨床心理士の方とかいらっしゃって、あの、必ず全員受講するとかですね、
うんうん、
あったりとかするのと、まあ、やっぱ新卒時代の研修にそういうプログラムが入ってないなって思いましたね。健康管理はあるかもしれないけど、
そうですね、
責任感に関しては、責任感高いやつってやっぱ比較的、評価される傾向にあると思うんで、
うん、
ね、責任感ないやつに比べたらですよ、
うん、
ていうのもあるから、責任感あるってこと、自分を止めないと思うんですよね。まあ、俺は責任感高い方だけど、うん、まあ、それ、そうでもしないと、現場が回らないんだとかですね。いい意味のプライドならまだしも、それがちょっと、まあ、悪い方向に転じて全部自分のせいにしてしまうというところで、まあ、今回、そういう過労っていうところになってきたりとかするのかな、というね。
まあ、なんか、あれですね、周りに同じような立場の人はいなかったんですかね。例えば同じような責任者っていう立場の人で、
うん、どういう働き方してるのか。いると思いますね。
うん、な例えばそういう同僚とか、そういう人たちがどういう行動してるかにも結構影響されるかなと思ってて、もう一切休まずに、うん、もう俺は仕事だけ一筋だっていう人ばっかりだと、窮屈になるんですよ。
周りがそうだと自分もそうじゃなきゃいけないってなっちゃうからね。
現場系全員こんな感じになってて、まあ、うん、死んではいないんだけれども、フラフラの状態になっていってっていうことは考えられますね。
いや、あとね、なんか平然とずっと働いてるようなやつが、例えばその同じ責任者でいた時に、ああ、真面目な人はさ、俺もああじゃないといけないって一生懸命コンツメてやるけど、多分その余裕でなんかこなしてるようなやつって適度に抜いてんだよ。
うん、
抜くのが多分上手い人ってやっぱり世の中にたくさんいて、
うん、
なんかものすごくすっごい仕事してるように見えるんだけど、蓋開けてみると、あ、こいつ意外と平日の昼間なんか抜け出して休んでんなみたいなやつっているんですよね。
うんう
ん、だから、なんか、その人のすごい部分だけを見て、真面目な人がね、僕はこの亡くなった方ってすごくある一面でものすごく真面目な人なんだろうなと思いますけど、その、僕も根詰めてやんなきゃとか、僕もあの人に負けないぐらいこれぐらいやんないとやっぱり責任者としてみたいな。まあそこら辺がね、あったんじゃないかなと思うけど、うん、なんかそういう抜くっていうことね、その自分のストレスであるとかっていうようなところを抜くことも誰かが教えてあげないといけないんだろうなとは思うね。
まあそうだよね。なんかやっぱり生き方の正解っていうのがないものですからね。
うん、
どう生きれば。
そうですね。
そう、だから、それって結局自分にとっての正解は何かみたいな解を探さないといけないから、うん、やっぱり難しいんだけども、まあでもやっぱり、なんちゅうね、やっぱつ辛くなったらね、やっぱ抜けばいいと思うんだよね。っていう、それぐらいのスタンスを、どれぐらいこう持てるのかっていうね。その環境づくりが、これからやっぱ大事になるんじゃないですかね。うちのね、職場だと結構、まあ、一番笑ったのが、子供が、鍵を忘れて家に入れなくなったから帰りますよとか言ってですね。
いいじゃん。
そう、そういう、そういうのがあると、ちょっとこう、なんちゅうのが、うん。まあ、やっぱり、子供大事だよねっていう、そういう、なんちゅうの価値観も、ね、共有できるしさ。なんちゅうのね。やっぱそういう、まあ、抜くじゃないけれども、考え方を新しくしてくれるような、周りの環境みたいなね。僕はそれはすごく大事かな、というふうに思いますね。
ね、いや、だから、うん、もう本当に、僕もちょっとこの一週間、ものすごく忙しくて、もう、会社でも、放心状態が続いてた時があったんですけど、
うん、
あのね、本当に忙しくて、あとやらなきゃいけないことがものすごいいっぱいある時って、頭の中がごっちゃごちゃになるんですよ。何にも考えられないというか考えたくない。もう、思考を停止したいっていうタイミングがね、訪れるんですよ。で、多分、その思考を停止したいっていう思いが、まあもしかしたら自殺につながるね、きっかけになっちゃうのかもしれないけども、
うん、
そういうタイミングにもしね、仮に行ってしまった時におすすめなのは、今やらなきゃいけないことを紙に書くっていうのは僕すごく重要だと思っていて、頭の中を整理するってことですね。
まあ、トゥードゥーリストみたいなの。
あ、そうそうそう。で、それを起こしてみると、今までこう難しく考えてた、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、あっちもまだ中途半端だしっていう思いが、こう書き出してみると、あれ？意外と、こんなもんだっけみたいな時って、まあ、あったりするんですよ。特に新人の頃なんかは。あ、うん、じゃあ、この順番でこれやっていけば、ああ、別に、今すぐじゃない、これは今すぐじゃないから、一旦忘れようとかっていうことができるようになるんで、そういう、そうじゃない人もいますよ。もうほんとパツパツで、もう紙に書き出しても、5万とありすぎて、もうそれだけで死にたくなっちゃうみたいな、あるかもしれないんですけど、まあ、新人の頃って多分、 そこまでではきっとないはずなので。
しかもそれって、どの仕事でも大体そうじゃないですか。優先順位つけて行動するとか。
うん。だからそれが大事。まあそれが定石なんだけどね。
そう。だからこそ、それいうのをね、まあ、学校教育で、そのさ、まあ、道徳を使うかどうかは別としても、まあ、いらない知識の科目って少なからずあるじゃないですか。うん、たくさん科目ありますけど、まあ、その中の一つくらいに。いらなくはないかもしれないけど、選択式でも何でもなんかポツッと入れて、
うん、
あの、自分がちょっとそういうの優柔不断だったり、あんまりこう、優先順位つけられるの、つくの苦手だなとか、っていう人はですね、まあそういうのも、あ、そういう教育側でそういうことをやるっていうのも一つありなのかなと思いますけどね。うんうん、そうでもないといきなり新卒なり、まあ、高卒でも入、新卒で入りますけども、入った時に、なんでしょう。学校で全く教えて来られなかった仕事のメソッドがたくさんありすぎるので、まあね、いい先輩に当たるといいんですけど、
そうなんだよね。
悪い先輩に当たったりすると、ただただきついという状況になってしまうんで、うん、うん、まあまあ、そのあたりは、やっぱり、ね、こういう実態を踏まえて、国がちょっと、なんかちょっといかんなとかですね、考えていかなきゃいけないんじゃないかなとは思いますけどね。ね、何でも国ってなってしまうのはあれなんですよ。僕ら、身近に的には僕らは、後輩とかそういうの面倒見れるじゃないですか、
うん。
そういうのはできるんですけどね。まあ、全く別の会社に住んでる人まで救うことってなかなか大変なんで、
うん、
まあ、アイディアを出すとかですね。そういうところ
だから、その、判断がなかなかすぐにできなくて、こう、仕事がね、こう、ごちゃごちゃになっちゃう人は、あの、正解のない選択肢をいかに早く決めるかゲームみたいのをやるといいと思いますよ。
うん、
そうですね。
まあまあ、判断力をね、養うっていう。
時間も時間ですので、この辺でやっていこうかなと思います。はい、まあ、話でできてよかったなと思ったのは、ポイントだけかいつまむと、やっぱ自殺の原因、その、まあ、その過労とかに関して言えるのは、まあ、責任、感が強い人にじゃないか。これはあのグリンティさんに言っていただいたのもありますけれども、結構よく言われている話だと思ってますので、うん、まあ、やっぱそれもがやっぱ大きいのかなというところは3人のある程度共感得られたところかなっていうのと、まあどうするかっていうところに関しては、まあホネスさんの言う通り、まあ自分がね、あのめちゃくちゃ忙しすぎて何やるか分かんなくなったらちゃんと書き起こして順番通りやっていく。そしたら意外と大したことないんだってことに気づくとかですね。まあ、そういうメソッドもたくさんあるので、まあ、そういう過労の状況に陥る前にぜひそういうのをラーニングした上で、仕事に入れると一番いいんじゃないかなというようなところでしょうか。まあ、自殺の例ってたくさんありすぎるので、一概にこれとか解決法がこれっていうようなマニュアルは一切ないですけれども、まあそういう正解のない中でもね、まあ話し合ったり、こういうことがあって、それって結局、どういうのが背景にあるんだろうねっていうのを考えるだけでも、価値があると思いますので、まあこういうのはね、定期的に、まあ暗い話なんであんまりやりたくないんですけれども、いい考えるきっかけとして、まあリスナーの方々にもですね、ぜひですね、何かの機会に考えていただくようなきっかけになったらいいなというふうに思いました。
はい。
今日は以上です。
はい。ありがとうございました。いやー、暑い回になりました。
そうですね。
ね、冒頭で暑い暑いって言ったらね。
初期に戻ったような感じでした。
そうですね。前半はかけるタイムズグリーンティーさんが返答しましたけれど、うん、情報銀行ができるかもということでね。今日久々に私、ものすごく、この件について熱く語ったような気がするんですけど。
うん。うん。
まあ、それには理由があってですね、仕事柄、ちょっと近いことをやってるっていうところもあるんですよ。
うん。
現実ね。だから、あえて自分がやりそうなことを、第三者の視点で否定してみたらどうなるかなと思ったら、まあまあ、そこそこ綺麗に否定できたんで、まだまだだなと思ってるんですけど、自分の中では。
自分の仕事をちょっとここで実験してみたって
なる。そうそうそう。だから、その意見多分、自分がこう、提供側というか、そういうなんかデータ、ビッグデータとかをやる側の人間としてね、まあ、こう、提供する側の意見でしか見てないと、多分そのサービスってうまくいかないなと思っていて、
うん、
まあ、逆に生活者視点で考えてみるってことが非常に重要だなというふうに、まあ、個人的に思ったんですけど、やっぱりこの情報銀行っていうのはその情報の取り扱いっていうところに関しては、すごく、 日本人は特にね、アメリカとかだったら、もうそれを、オープンに、おやっちゃってやっちゃって、仮に流出したとしても、なんだよ、流出したのかよって言って、まあ、あんまり大ごとにならずに、まあ、アメリカをバカにしてるわけじゃないですけど、なったりするのかなっていうところが、まあ、日本ではそうはならないでしょうから、非常に今後の大きな課題になるというか、国がね、まあ、一つ今実証実験でやってるというところもありますんで、まあ、なかなか今後の動向というところはちょっと注目して見ていきたいなというところでございますけどね。うん、まあ、別に、私富士通じゃないんでね。うん、はい、
まあ、個人情報って今第二の石油って言われていてですね、まあ、大量に流通させて活用すればビジネス創出につながるというのが今のトレンドのようなんですね。
はい、そうですね。
まあ、なので、うん、まあ、こういうのを進めていこうっていう話にはなっているものの、まあ、今言ったようなデータの取り扱いっていう部分に関しては、まだまだですね、一般の方々の理解が進んでないっていうのが一番のポイントだと思うんですよ。だからどれだけセキュリティに守られてるかって、どれぐらいの確率でこれが破られるのかみたいな、そんな話しても、いや、多分すごい賢いアルゴリズムでデータ守ってるんですよ。俺らがわかんない、
うん。いや、もちろんもちろん。
なんだけど、それがなかなか伝わりにくいっていうね、うん、部分であるとか、あとは、まあ、悪意を持った第三者が、裏で流しちゃうこととかできんじゃないかとか、いろんな不安を日本人は持ちやすいんですよね。そこに対してじゃあどうアプローチするのかというのがこれから、まあどうするんだろうというのは僕もちょっと気になるところなので、まあ、まあはい、皆さんと一緒に見守っていきたいなと思いますけども。
なんか、あれ、はい、すっごいくだらない話だけど、うん、日本人のセキュリティっていう言語を聞いた時にポッと思い浮かべるさ、ピクソグラムがさ、
うん、
南京錠じゃない多分、
うん。
鍵みたいな。
うん、
南京錠って破られやすいよねっていう印象もあるような気がするんで。
まあそう、確
かに。入った方がいいんじゃん。
確かにね、セキュリティって海外で言うと警備員とかババってやってきますからね。それと全然イメージ違いますよね、日本人って言うと。
南京錠かよみたいな。日本の
南京錠を払拭するっていうのと、あとそれを預けることによって、プラスの未来を描くっていうのが大事だと思いますね。
まあそうですね。
これが普及したら、そうそう、こういう便利な暮らしがありますっていうポンチ絵みたいなのが、うん、あると、あ、この未来いいねってなって、うん、まあまだね、何がありがたくなるとかは分かってないんですよ。セキュリティの方の、うん、にばっかり目を向けてしまってるので。
そうそう、俺の情報がって日本人はなりやすいんでね。
そうね。やっぱりそのメリットとデメリットはどっちもあるので、それを鑑みてメリットの方が我々にとっていいよねっていうコンセンサスを得ることが情報銀行を進めるにあたっては大事だと思いますね。
そうですね。うん、だから、アメリカのいい事例、まあ、それこそIBM さんがやってるワトソンとか、人工知能ありますけど、あれの一つの事例でいくと、アメリカとかでは、病院のね、過去のこの診断情報っていうのをワトソンにバンと組ませて、なんか、ワトソンに診断をさせるんですって。そうすると、うん、今まで投与してた薬が、いや、その人その薬だと効かないよ、こっちにしたら治るよ、みたいなことを、医者じゃなく AI が教えてくれて、実際にそれをやるとすぐに治ったりとかっていう症例が、確かね、癌がな、良くなったとか、うん、そういう症例もね、あったりしますんで。
まあ、日本でそれありましたからね。
日本もあったのかな、
うん、はい。白血病、それで。
あ、白血病か。だから、そういう症例の話を聞くと、今、例えばさっきね、病院の話ありましたけど、病院ごとに持ってる情報を統合するっていうことだけでも、すごい重要だなとか、それってセキュリティ云々ではなく、情報を集約することにこんないい未来があるんですっていうことを思い描きやすいと思うんですよ。
うん、
情報としてね。だからそういうようなことをもうちょっとこう、多分その内容を知ってる人って本当にごく限られた世界の人でしかいないので、もうちょっとね、解除して、くだらないですね、加計学園の、情報ばっかりをメディアで取り上げるんじゃなくてですね、そういう情報をぜひ、日本のメディアは取り上げていただきたいなというふうに思いますけどね。
うん、
はい。まあ、そういうようなお話がかけられたのでございました。で、後半、井戸端コース、まあまあさんが自殺についてということでね、お話をしましたけれども。まあ、自殺というのはすごく難しい問題というか、当人じゃないと分かんないんですよね。やっぱりその辛さとかっていうか。
あと考えないっていうのが一番、あれなんですよ。他人の自殺とか他人の不幸に無関心の人がやっぱ多すぎると、思ってまして、
うん、
まあ、これだと、例えばブラック企業は良くないとかっていうか思考にすぐ陥っちゃうんですけれども、そうですね、 そっちはもうそっちはそっちで、まあ大事は大事なんですけれども、なぜ一個人がそこまで追いやられてしまったのかっていうことを理解することで、また別のもの見えてきたりとか、あるいは逆にこういうふうにすればもっと良かったんじゃないかっていうことが、また自分に対してもですね、発見があるかもしれないので、まあぜひですね、こういう機会で、まあ暗い話だけど、その中にもまた生きる光みたいなのが逆に見つかったりすると、その後の大きく、はい。たくさんの人を救う何か手立て何見つかるかもしれないっていうところもあって、うん、ぜひですね、まあ、たまには考える。そう
ですね。たまには。たまにはが大事ですね。これはあんまり考えすぎると逆にこれで責任感が追い込まれるっていう。
逆に追い込まれるから。
そう。はい。
いや、だから、この、まあ、自殺の話もそうですけど、一般的に何か、その、ある問題が起きた時とか、ある事象が発生した時に、簡単に批判をする人っていうのが一定数いますけど、簡単に批判する人って、大半の人が、事情を知らない人だったりするんですよ、内情をね。それで簡単に批判するっていうことになったりしますから、そうであってほしくはないなって
思います、ね。そうね。最近政治家の方が自分の人生乗っけてんじゃねえよみたいなツイッターの発言で炎上してますけど、あれなんかまさに。
おばちゃんね。
うん、おばちゃん。
あれは良くないよね、
うん。あれなんかそうだよね。
まあだから、その一個人の意見としてそう思ってもらうのは全然構わないんだけど、うん、まああの人はね、議員ですから。まあもうちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん
まあ、ですので、他人の気持ちを分かる人になれとはもちろん言いませんし、他人の気持ちなんて一生分かんないと思ってるんで、僕なんかは。分かんないなりにも、考えるっていうことをやっぱり、した方が、生きやすいんじゃないかなって思うんですよね。うん。だから、まあそれを押し付けてもダメですよ。私、あなたの気持ちすごくわかるのみたいな、そういうのはやめてほしいんですけど。
まあそれはね、やめてほしいね。
絶対わかんねえからって思っちゃうから。
まあそれはもう言われたらもう、あんたとはクオリアが違うんだとかって、ね、全然説明しらしますよ、もうそんな。
いや、お前絶対俺の気持ちなんてわかんねえよってなっちゃう。僕なんかは特になっちゃうので、うん、軽々しくそんなあなたの気持ちわかるなんて言ってほしくないんですけど、そうでなくてもできることはね、気持ちは分からないにしても、なんかこう、寄り添うとか、まあ、そのもうオーソドックスになっちゃいますけど、そんなことでもね、救われたりする人いるんですよ、世の中には。今日はよく喋りますね、私。もうそろそろ終わっていきましょう。ということで、こういうお話はついつい熱くなってしまうんですが、そうそう、ぜひね。
だけでも全部いけちゃう。
うん。皆さんからのね、ご意見。お便り募集しておりますので、ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りいただければと思います。ツイッターはアットマークかけらじ、イメールはかけらじ、アットマーク、gmail.com です。お便りフォームはかけあがりラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクをしております。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお便りお送りいただければと思いますので、ぜひ、お送りいただければと思います。なんで流したの今。
なんででしょう。
ねえ。ちょっと流れましたけど。まあいいですけど。まあぜひね、ちょっとこれから8月に入ります。明後日からね。さらに暑くなって、いろんな、まあ、気象の変化って起こってきやすいと思いますので、ぜひ、身の安全と、そして、クーラーでの風、引きには気をつけていただきたいと思います。お送りしてまいりましたのは、私のゲスト、
グリーンピーと、
ママでした。